同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その1、結婚前に同棲をしておくべきか。同棲はしない方がいい。同棲すると婚期を逃す。同棲するくらいなら今すぐ結婚した方がいい。世間では同棲に反対する声を聞くことがあります。確かに同棲は余分なお金と手間暇がかかります。二人の収入によっては同棲が厳しい場合もあるでしょう。同棲というステップを挟むことで結婚まで遠回りをすることになります。一刻も早く結婚したいという人にはもどかしいプロセスになるでしょう。同棲するとお互いがズルズルした関係になってかえって婚期が遅れるケースも珍しくありません。世の中には同棲をしたせいで破局したケースがいくつもあります。同棲否定派の言い分としては一理あるのも事実です。しかしそれでもやはりできるだけ結婚前に同棲をしておくのが無難です。結婚して離婚に至るより同棲して失敗する方が傷は浅くて済むからです。結婚前の破局と結婚後の破局は同じ別れでもインパクトが違います。恋人関係で別れた場合戸籍に残りませんが、結婚してから離婚した場合戸籍に残ります。同棲しなくても絶対大丈夫と思っていても実際一緒に暮らし始めると思わぬ違いがあります。価値観や生活習慣など一緒に暮らしてみないとわからないことがあります。パートナーの価値観の理解に苦しむこともあれば生活習慣の違いにイライラすることもあるでしょう。本性を知って失望することも覚悟しなければなりません。一緒に暮らし始めてからパートナーの態度が変わることも少なくありません。今は柔和で優しい人でも同棲に慣れてくると乱暴で厳しくなることもあり得ます。同棲せずに結婚するのは試着をせずに服を買うようなもの。結婚相手としてふさわしいのか、本当に結婚してもいいのか、真実に迫った正解は実際に同棲してみないとわかりません。夢や理想に振り回されずきちんと現実を見ることです。したがって事情がある場合を除き結婚前に一度同棲をしておくのが賢明と言えます。事情がある場合を除きできるだけ同棲をしておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その2、同棲はお互いの同意の上で始めるもの。どうしても同棲したい、そう思う人の中には強引に同棲を始めようとする人もいるかもしれません。例えば無理やり交際相手の部屋に引っ越しをして住み続ければ事実上同棲が実現できるでしょう。逆に交際相手を無理やり自分の部屋に引っ越しさせることも現実として可能ではあります。その他家賃を節約したいから同棲する、とにかく一緒に暮らしてみたいなどの考えもあるでしょう。しかし交際相手の同意がないまま自分の都合で同棲を始めるのはご法度です。同棲は無理やりではなくお互いの同意の上で始めるもの。パートナーの了承を得ておくことが必要です。自分は良くてもパートナーの気持ちを無視して始めると不仲になるのは確実です。強引に同棲を始めると親への挨拶も省略されるためトラブルに発展しやすくなります。無理やり同棲を始めても長続きはせず破綻するのは時間の問題でしょう。同棲を提案するときには切り出し方がポイントです。同棲しようという決めつけた言い方より一緒に暮らしてみないと提案した言い方の方がいいでしょう。パートナーが嫌がっているなら説得が必要です。同棲するくらいなら結婚したいとパートナーが言っても正念場です。同棲せずに結婚するリスクについて丁寧に説明すればいずれ理解が得られるはずです。粘り強い説得を通して結婚に真剣であることも伝わります。どうしても納得してくれなければ同棲を諦めることも必要でしょう。同棲はあくまでパートナーの同意があった上で始めるのが条件です。当たり前のことですが改めて認識をしておきましょう。同棲は自分の都合ではなくお互いの同意の上で始める。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その3、目的も計画もなく同棲を始めるのは不適切。好きだから一緒に暮らしたい、なんとなく同棲を経験してみたい、周りが同棲をしているから自分も同棲をしないといけない気がした、時々聞かれる声ですがあまり好ましい動機ではありません。一般的に同棲は明確な目的と具体的な計画を持って始めることが必要です。男女が一緒に暮らすのは普通の恋愛関係とは違います。恋人以上夫婦未満の関係と言っていいでしょう。目的も計画もない同棲はダラダラした中途半端な共同生活になる傾向があります。仲のいい二人が目的も計画もなく同棲を始めた結果かえって仲が悪くなった話は数多くありません。同棲に目的がないとどこを目指して一緒に暮らしているのかわかりません。ダラダラした共同生活だけが続くと同棲解消するタイミングも難しいでしょう。ずるずる同棲を続けた結果婚期を逃す可能性も出てきます。特に女性の場合出産にリミットがあるため慎重に考えておく必要があります。目的もなく無計画で同棲を始めると後から痛い目に遭い後悔を増やすことになります。同棲の目的や計画はカップルによって異なりますが、少なくとも結婚前提、期限付きで始めるのが一般的です。目的と計画があってこそ同棲から結婚へのステップアップもスムーズになります。同棲を始めるなら少なくとも結婚前提、期限付きで始める。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その4、同棲の2大条件、期限付き、結婚前提。同棲における条件内容はカップルごとに異なります。毎月一定額を貯金するという条件を作るカップルもいるでしょう。月に数回は外でデートをするという条件を作るカップルもいるでしょう。部屋の中では最低限の服を着ること、浴室の窓は最後の人が開けておくことなどの条件を作るカップルもいるはずです。二人が納得しているならどんな条件でも構いません。同棲は二人の事情ですから同棲の条件も二人が自由に設定できます。しかしどんな同棲であっても必ず設定しておきたい条件が二つあります。期限付きと結婚前提です。これは同棲の二大条件と言われています。あらゆる条件の中でも特に重要な条件と考えてください。期限をつけずに同棲を始めるのはグダグダした生活を送りましょうと言っているようなものです。婚期を遅らせてしまう原因になります。また結婚前提という条件を設けずに同棲を始めるのも好ましくありません。曖昧な関係が続き都合よく遊ばれたり利用されたりする将来が想像できます。期限もなく結婚前提でもなく同棲を始めると失敗率が高くなります。もちろん期限付き結婚前提の条件をつけても必ず同棲が成功するとは限りません。しかし同棲を成功させたいなら期限付き結婚前提という条件は不可欠です。現実においても同棲を成功させたカップルの多くは期限付き結婚前提の条件をつけている場合が目立ちます。同棲は安易な気持ちで始めるものではなく真剣な気持ちで始めるものです。将来を真剣に考えるなら期限付き結婚前提の2つはあって当然の条件と言えるでしょう。 少し厳しい条件に感じるかもしれませんが、同棲に失敗した先輩たちが挙げる反省点でもあります。同棲を始めるなら事情がない限り期限付き結婚前提の2つを条件にしておくことをお勧めします。どんな同棲でも期限付き結婚前提という条件を設定する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その後、同棲の9つのメリット。パートナーとの同棲には数多くのメリットがあります。メリットを整理しておくことで同棲に対するモチベーションも上がるでしょう。同棲の意義や必要性を再認識できるはずです。メリット1、普段は分からなかった相手の様子が分かる。デートの様子だけでは相手の全てを知ることはできません。一緒に生活をすると価値観や生活習慣など離れて暮らしていた時には分からなかった相手の様子が分かります。尊敬できる部分が見えることもあれば、だらしない部分が見えることもあります。良くも悪くも同棲は結婚生活の予行演習という一面があります。二人が結婚して一緒に暮らし始めた場合、うまくやっていけるのかは実際に同棲をするとよく分かります。メリット2、結婚した時の気分が味わえる。二人で一緒に生活をすると一足早く結婚した気分が味わえます。朝起きるとパートナーがそばにいる。出かけるときは行ってきます、行ってらっしゃいと言い合える。帰ってきたときもただいま、お帰りと言い合える。同じベッドで一緒に寝ることもできる。同棲を通して結婚後の生活もイメージしやすくなるでしょう。結婚していなくても結婚した気分を味わえるのは同棲ならではのメリットです。メリット3、家事の分担によって負担が楽になる。きちんと二人が家事を分担して真面目に責任を持って取り組むことで、それぞれの家事の分担が楽になります。重い荷物運びも一人より二人で運ぶ方が楽です。荷物の受け取りも楽になります。二手に分かれて行動できることで行動範囲が広がり、家事が楽になります。メリット4、経済的な負担が軽くなる。無駄な贅沢さえしなければ同棲には経済的な負担が軽くなるメリットもあります。二人で生活費を折半すれば生活費も2分の1になります。もちろん費用が増える部分もありますが、同棲では節約の工夫の幅が広がります。生活費全体の無駄を見直せば、総合的に一人暮らしより費用を抑えることが可能です。自分だけの経済力では難しいことも、二人で生活費を出し合えば費用を抑えながら豊かな生活を実現できるでしょう。結果として貯金や結婚資金も貯めやすくなるはずです。貯金を兼ねた同棲という考え方があることも知っておいて損はないでしょう。メリット5、精神的に心強くなれる。愛するパートナーがそばにいるのは心強いことです。落ち込んだ時や寂しい時があっても精神的に助けられるでしょう。話し相手がいるだけでも安心感が得られるはずです。パートナーとの同棲によってやる気や勇気が湧けば行動力も高まるはずです。メリット6、気持ちを共有しやすくなる。二人で一緒に生活することで生活上での出来事の気持ちを共有しやすくなります。嬉しいことや楽しいことがあった時、二人で喜べます。例えば一緒に料理をすることでその楽しさも倍増するでしょう。苦しいことを乗り越えた時もその喜びを分かち合えます。もちろん別々に暮らしていた時も可能ですが、同棲をすると生活の全てにおいて気持ちを共有できるようになります。メリット7、防犯が高まる。一人暮らしの人にとって同棲は防犯力を高める効果があります。同棲すると部屋を無人にする時間が短くなるため、空き巣の防止が高まります。誰かと一緒に住むことで泥棒やストーカーを寄せ付けない力が強くなります。もちろん同棲すれば完全に安全安心というわけではありませんが、一定の効果は期待できるでしょう。メリット8、浮気を防止しやすくなる。一緒に暮らすとパートナーの様子を確認しやすくなるため、浮気を防止しやすくなります。パートナーに不審な行動があればすぐ気づけたり注意できたりします。完全に浮気を防止できるわけではありませんが、抑止力としての一定の効果はあるでしょう。メリット9、情や絆が深まる。同棲をすると毎日が思い出作りです。一緒に暮らすと全ての出来事を共有できると同時に、全てが二人を結びつける絆になります。時には困難が二人を襲うこともあるでしょう。困難があっても二人が協力して乗り越えられれば絆が深まります。同棲の9つのメリットを確認する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その6、同棲の7つのデメリット。同棲にはデメリットもあります。同棲のメリットは裏返せばデメリットでもあります。同棲を始めるならメリットだけでなく、きちんとデメリットも把握しておくことが大切です。デメリット1、価値観や生活習慣の衝突が増える。同棲を始めると普段は分からなかった相手の様子が分かるようになります。これはメリットでもありデメリットでもあります。理解できることならいいですが、自分には理解できない価値観や生活習慣がある場合、衝突が起こりやすくなります。二人の態度次第では仲が良くなるどころか悪くなる場合があります。デメリット2、一人の時間、自由な時間が減る。同棲を始めたら一人の時間、自由な時間が減ることを覚悟する必要があります。個室のある物件やルールを作るなどすれば、ある程度プライベートを保つことは可能ですが、限界もあります。円滑におけるルールは生活を快適にする役目がある一方、制限や束縛にもなります。一人暮らしのような自由気ままな生活が送るのは厳しくなります。デメリット3、家事や経済的な負担が増える可能性もある。パートナーが協力的でない場合、役割分担が偏り、自分がパートナーの分まで家事をしなければいけない状況が発生します。同棲の結果、一人暮らしの時より家事が増えたケースも珍しくありません。また経済的な負担にも注意が必要です。事情があって折半が難しく、パートナーの分まで支払う必要があるなら、自分の経済的負担が増えることになります。不運が重なれば、一人暮らしの時より経済的負担が大きくなる可能性もゼロではありません。デメリット4、自宅に友人を呼びにくくなる。同棲を始めても自宅に友人を呼ぶことはできますが、気軽に呼ぶのは難しくなるでしょう。同棲は自分だけの生活環境ではなく、二人の生活環境です。たとえ自分の個室に招くだけであっても、最低限のマナーとしてパートナーへの気遣いが必要です。同棲中に友人を呼ぶなら、パートナーへの事前の連絡相談をする手間が増えます。デメリット5、喧嘩をした時に逃げ場がない。時にはパートナーと喧嘩をすることもあるでしょう。 どんなに仲のいいカップルでも一緒に暮らし始めるとお互いの意見がぶつかって一度や二度の喧嘩はあります。同棲は二人で暮らさなければいけない環境です。パートナーとの関係が良好な時はいいですが、事情があって悪化した場合、逃げ場がなくなります。自分の個室があればある程度の逃げ場になりますが、それでも完全な逃げ場になるわけではありません。トラブルが深刻化すると自宅が帰りたくない場所に変わる可能性があります。デメリット6、長期の同棲は世間体が悪くなる傾向がある。数年にわたる長期の同棲を続けた場合、世間体が悪くなる傾向があります。籍を入れないで長年同棲を続けているカップルは周囲から疑問視されやすい傾向があります。デメリット7、夫婦としての法的保護を受けられない。同棲はまだ正式な婚姻関係ではありません。万一のトラブルが発生したとき、夫婦でないため不利になる可能性があります。家族割のサービスも受けられません。夫婦関係でないゆえに手続きに時間がかかったりできなかったりする場合があります。パートナーが入院したとき、親族でないため入室を拒否されることもあります。まだ夫婦ではないため法律面で不安があることを認識しておく必要があるでしょう。同棲のデメリットを確認しておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その7、同棲に適した5つのタイミング。簡単そうで難しいのが同棲を始めるタイミングです。同棲のタイミングがわからない。同棲はどんなタイミングで始めればいいだろうか。どんなタイミングで同棲を始めるのが自然だろうか。同棲をしたくても始めるタイミングで悩んでいる人も多いのではないでしょうか。タイミングを誤れば同棲の失敗を招きかねません。同棲には契約の手続きや引っ越しが必要になるため慎重な判断が必要です。同棲を始めるなら以下の5つのタイミングが適しています。タイミング1、結婚を意識し始めた時。交際を始めて一定期間が経てばじわじわ結婚を意識し始めます。お互いを深く知りたくても別々に暮らしたままたまにデートするだけでは限界があります。結婚を意識し始めればお互いをもっとよく知る手段として同性の話が持ち上がるのは自然な流れ。お互いの相性、価値観、生活習慣などを詳しく知るために同性を経験しておくのは賢明です。タイミング2、プロポーズで婚約、結婚が決まった時。プロポーズで婚約、結婚が決まった時も同性にふさわしいタイミングです。二人の結婚生活をイメージするため結婚前に同性を経験しておこうという話になるでしょう。結婚に向けた予行演習や準備期間として結婚前に同棲を経験しておくのは賢明な考えです。タイミング3、賃貸物件の契約が更新されるとき。賃貸物件の契約更新の際、更新料が必要になる場合があります。わざわざ高い更新料を支払うくらいなら新しい住まいに移って同棲を始めた方が無駄な出費を抑えることができます。賃貸物件の契約更新のタイミングに合わせて新しい賃貸物件に引っ越せばスムーズに同棲を始められるでしょう。タイミング4、希望の物件が見つかったとき。同棲を始めたくてもなかなか希望条件の物件が見つからないときがあります。偶然ベストな条件の賃貸物件が見つかればチャンスを逃さないためにも同棲を始めるタイミングの一つと言えるでしょう。賃貸物件は基本的に早い者勝ちです。運を味方にするという考え方もあります。タイミング5、経済的な効果に疑問を感じたとき。何らかの事情で経済的な効果に疑問が生じることがあります。例えば頻繁にデートすれば出費がかさみ生活に悪影響をもたらすこともあるでしょう。毎回多額のデート代を出すくらいなら同棲した方が経済的という考え方もあります。あくまで結婚前提が条件ですが、経済的な疑問が生じたときも同棲を始めるタイミングの一つと言えます。きちんと二人が協力すれば生活費が楽になったり貯金しやすくなったりします。経済的な苦しさを乗り越えた出来事は将来二人の結束を深めるでしょう。同棲を始めるタイミングをしっかり見極める。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その8、同棲するとドキドキが増えるより減ることを覚悟しておくこと。同棲についてよくある誤解があります。同棲するとドキドキが増えるという誤解です。同棲するとなると最初に思い浮かべるのは夢と希望に満ちた幸せな生活ではないでしょうか。今までは時々しか会えませんでしたが、同棲ではずっと一緒にいられます。毎日一緒に食事ができ、毎日一緒に寝ることができます。毎日部屋の中でデートをしているようなもの、夫婦さながらの生活を送れます。同棲を始めれば今まで以上にドキドキが増えると期待する人も多いはずです。残念ですがそれは誤解です。確かに同棲を始めた頃はドキドキも増えるでしょう。しかしそれはあくまで一時的です。同棲を始めてしばらく経つと恋愛感情の高揚はどんどん減っていくはずです。ドキドキはあくまで非日常だから起こるものであり、日常になればドキドキは減っていきます。一緒に暮らす生活が長ければ長いほど新鮮な刺激も当たり前になります。だんだん家族のような感覚に近づくでしょう。最終的には完全にドキドキすることがなくなります。夢を壊すようですがそれが現実なのです。同棲するとドキドキが増えるより減ることを覚悟しておくこと。同棲を始めてからショックを受けるより同棲前に覚悟しておく方が動揺を抑えられます。あらかじめ起こるであろう現実を知っておく方が失望や幻滅を小さくできます。同棲するとドキドキが増えるより減ることを覚悟しておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その9、同棲したから婚期を逃すとは限らない。同棲して婚期を逃す人の共通点とは。同棲すると婚期を逃すよ。同棲したらかえって婚期が遅れてしまった。同棲なんてしないですぐ結婚しておけばよかった。世の中を見ると同棲した結果婚期を逃したり遅れたりしたカップルが存在します。失敗した人からの忠告は説得力があるため注意が向くでしょう。結婚前に同棲というプロセスを挟むわけですから結婚までに余分な遠回りが発生するのは事実です。しかし同棲すると婚期を逃すと断言するには早すぎます。同棲して別れることになっても婚期に影響しないで済んだケースがあります。もちろんスムーズに結婚にステップアップできた人もいます。同棲して婚期を逃す人とそうでない人にはどんな違いがあるのでしょうか。実は同棲して婚期を逃した人には共通点があります。それは同棲の期限を決めていなかったことです。期限を決めずに同棲を始めればずるずる婚期が遅れて当然です。起こるべくして起こるトラブル。同棲が長く続ければ続くほど現在の状態で満足して変化が億劫になります。結婚や同棲解消というキーワードが言い出しにくくなる。 同棲に期限を決めずに結婚できたカップルもいますが、同棲を始めるなら期限を決めるのが鉄則です。同棲を始める前に決めていなければ、同棲を始めてからで間に合います。同棲を始めるなら長くても3年が基本です。3年以上同棲を続けてゴールしたカップルもいますが、基本的に3年を目安にしておくといいでしょう。きちんと期限さえ決めていれば、同棲でひどく婚期が遅れることはありません。同棲を白黒はっきりさせるためにも、きちんと期限を決めた上で同棲を始める方が安心です。同棲を始めるなら必ず期限を決めておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その10。ダイエットをするなら同棲前が良い。同棲をしてからダイエットをしよう。そう思っているなら注意が必要です。同じダイエットでも同棲前と同棲中とでは難易度が変わります。同棲中のダイエットは同棲前より難しくなるのが一般的です。ダイエットでは食事制限が必要です。やる気や根気も必要です。ところが同棲を始めるとダイエットの妨げになる要素が増えます。料理を作るときどうしても美味しい食事を見ることになり食欲が湧くでしょう。味付けや味見をするときは少し食べなければいけない状況もあります。同棲で良好な関係を続ける心がけとして一緒に食事をする機会も増えます。ダイエット中でサラダばかり食べているとパートナーを心配させるでしょう。料理を作ったり一緒に食べたりしなければいけないためダイエットの妨げになりやすいのです。同棲によるストレスのせいで過食気味になるケースも少なくありません。個人差はありますが、同棲を始めると自然と太りやすくなると考えておくのがいいでしょう。同棲中のダイエットも不可能ではありませんが、無理に実行すると二人の関係を悪化させることがあります。こうした状況があることから、ダイエットをするなら同棲前が良いでしょう。ダイエットをするなら同棲前に済ませておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その11。二人で旅行をするなら同棲前より同棲中の方がいい。たまには旅行に行こうよ。いいね。どこに行こうか。同棲を始める前後でパートナーと旅行を計画しているなら時期についてアドバイスがあります。旅行をするならできれば同棲前より同棲中の方がいいでしょう。同棲前の旅行も良いですが懸念点があります。同棲を始める際には引っ越しをしたり家賃を支払ったり家具を買い揃えたりなどまとまったお金が必要です。また同棲中何らかの事情で大きな出費が必要になることもあるでしょう。お金は同棲の成否に影響するポイントの一つ。お金がなくなると人間関係の縁に影響することも珍しくありません。同棲前に旅行でお金を使ってしまうと貯金が減って同棲生活が苦しくなることがあります。結果としてギスギスした関係に陥る可能性があります。経済的に余裕がある場合を除いて同棲前の旅行は注意が必要です。旅行をするなら同棲前より同棲中をお勧めします。ある程度同棲が落ち着いて共同生活が安定してから二人で旅行をします。同棲中に旅行を計画することで二人の間に共通の目標ができます。旅行をしたいというモチベーションが同棲に対してプラスに働きやすくなるでしょう。同棲中にストレスがあっても旅行の心の支えになれば頑張れます。また同棲中の旅行は同棲の倦怠期やマンネリを防ぐ効果もあり一石二鳥です。仕事やシーズンの関係で調整が難しい場合もありますが覚えておいて損はないでしょう。時期を少しずらすだけで旅行のメリットが増えるのです。同棲を始める前後で旅行を検討しているなら同棲中にする。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その12。浮気は同棲中でも起こる。同棲すればパートナーと一緒にいる時間が増えます。同棲のメリットの一つとして浮気を防止しやすいと考える人もいるのではないでしょうか。確かに毎日寝食を共にするわけですから他の異性が入り込む隙がなくなるように思えます。一緒に暮らせば監視を強化できるので浮気も防ぎやすくなると思われます。しかし同棲すれば必ず浮気を防げると考えるなら考え直した方がいいでしょう。同棲は浮気を防止しやすい効果はありますが確実に浮気を防げるわけではありません。残念ですが浮気は同棲中でも起こります。夫婦でも浮気や不倫があるのと同じように同棲であっても浮気は起こります。同棲を始めるとお互いの嫌なところが見えてしまい恋愛感情の消滅が早くなることがあります。同棲の束縛が強すぎると鳥籠から逃れたい気持ちが強くなります。同棲が順調な時は大丈夫であっても喧嘩して不仲になれば理性と自制心が弱くなり浮気の誘惑に駆られます。心の安らぎを求めて他の異性になびきやすくなるでしょう。人の心は核も移り変わりやすい。場合によっては同棲が浮気を招くきっかけになることもあります。物理的な距離が近いから浮気を防げると思うのは慢心です。浮気は二人の信頼関係が崩れ精神的な距離が離れた時に起こります。物理的な距離と精神的な距離は分けて考えてください。同棲すれば浮気がなくなるという期待は幻想なのです。同棲を始めれば必ず浮気を防げると考えない。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その13。幻滅されるのはパートナーではなく自分かもしれない。同棲中パートナーの言動に幻滅することがあります。同棲を始めて一つも違和感がない状況はほとんどありません。一緒に暮らし始めると今まで見えなかったことがだんだん見えてきます。何らかの違和感に苦しむ場面があると考えていいでしょう。トイレットペーパーを交換するタイミングが違う程度ならまだ小さな悩みです。中には幻滅するような生活習慣があるかもしれません。例えば下着で部屋を歩き回ったり、いつも朝は機嫌が悪かったり、夜眠るのが遅かったりなどです。中には恋心が冷めるような一面もあるかもしれません。いびきがうるさかったり、トイレの流し忘れが多かったり、食事の文句が多かったりなどです。同棲中パートナーに幻滅することがあるのは仕方ありません。迷惑になる生活習慣があればその都度話し合って改善してもらうことも必要でしょう。しかしここで忘れがちな盲点があります。幻滅されるのはパートナーではなく自分かもしれないということです。パートナーの生活習慣ばかりに意識が向く一方、自分の状態が見えていなくなっていることがあります。パートナーには直してほしいと改善をお願いする一方、自分だけ自由奔放ではよくありません。実際は幻滅するよりされる方が多いかもしれない。自分では当たり前と思っている生活習慣でもいつの間にかパートナーを不快にさせていることがあります。不快にさせていることがあれば言ってねという一言を伝えておけばパートナーも指摘しやすくなるでしょう。生活習慣の違いはあって当然ですが、パートナーを不快にさせるような生活習慣は素直に改善するのが得策です。自分こそ幻滅されないように注意しておくことが大切です。自分もパートナーから幻滅されないように注意する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その14。 同棲生活は借金なしで始めたい。同棲生活を始めたくてもお金が足りない人もいるでしょう。二人とも収入や貯金が少ないと自分たちだけで同棲に必要な初期費用や生活費を賄うのが難しい状況もあるはずです。そんな時に思い浮かぶのは借金です。一時的に人からお金を借りれば手早く大金を入手できます。親や友人からお金を借りて同棲生活を始めようとする人もいるのではないでしょうか。あるいは銀行や消費者金融によるカードローンを使った借金を検討する人もいるでしょう。様々な事情はあるでしょうが、一つ言えることがあります。同棲は借金なしで始めたい。借金は返さなければいけないお金です。念願の同棲生活が借金で始まるとマイナスからのスタートになります。悩ましい宿題を抱えた状態で同棲を始めることになり、同棲に重々しい雰囲気が漂うでしょう。少なくともすっきりした気持ちを妨げます。借金は心や精神にも影響します。借金があると思うだけで胸を締め付けられるような感覚を覚え、息苦しさを感じます。イライラしやすくなったり落ち着かなくなったりして、小さなことで喧嘩をしやすくなります。当然ですが、借金が返せない状況も考えられます。借金問題がもつれると同棲や恋愛関係にも影響して、取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。同棲を始めるとき、借金禁止というわけではありませんが、最後の手段としておく方がいいでしょう。同棲は借金のない状態で始めるのが理想的です。もしお金が足りないなら、一時的に同棲を延期する選択肢も検討してみてください。少し時間はかかりますが、お金の準備ができてから同棲を始める方が安心でしょう。同棲の開始時期が少し遅くなりますが、借金を背負うよりはベターです。できるだけ借金のない状態で同棲を始めた方が、心にも生活にも余裕が生まれます。結果として同棲の成功率も高まります。同棲はできるだけ借金のない状態で始めるようにする。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その15。同棲を切り出す側と成功率に関係はあるのか。同棲を始めるなら、どちらかが同棲を切り出す必要があります。二人が同時に同棲を切り出す場合もありますが、一般的にはどちらかが先に切り出すはずです。この時、どちらから同棲を切り出すべきか判断に迷うこともあるかもしれません。男性から切り出すのは変だろうか。女性から切り出したら失敗しやすくなるのだろうか。同棲を切り出す側と成功率に関係はあるのか、気になる人も多いのではないでしょうか。結論から言うと、同棲を切り出す側と成功率に関係はありません。結婚を前提にした同棲なら、切り出すのが男性からであっても、女性からであっても、成功率は関係ありません。成功率に最も影響するのは、お互いを信頼し合って、助け合うことです。きちんと二人で家事を協力し合うこと。生活費はバランスよく折半すること。いつまでも相手を尊重して感謝を大切にすること。パートナーが辛い時は一緒に気持ちを分かち合うこと。切り出す側にこだわるくらいなら、二人の結束にこだわる方が現実的です。二人の結束さえ固いなら、同棲を切り出すのがどちらであってもうまくいきます。同棲を切り出す側と成功率は無関係であることを理解する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その16。なぜ同棲前、結婚前は喧嘩が増えるのか。同棲や結婚が決まった途端、喧嘩が増えるカップルがいます。以前は喧嘩をすることがなかったのに、同棲や結婚が決まってから言い争うことが多くなった。一度も喧嘩をしたことがなかったカップルであっても、同棲や結婚が決まってから急に喧嘩の回数が増えることもあります。普通に考えると不思議な現象です。普段から仲良しなら、同棲や結婚が決まっても同じままに思えますが、意外にも同棲前、結婚前は喧嘩が増える傾向があります。なぜ同棲前、結婚前は喧嘩が増えるのか。それは二人で決める重要事項が多くなるからです。同棲や結婚の話が出る前は、物事を決めるとき自分の判断だけで済みました。二人で決めることがあったとしても、軽微な内容が大半だったため、さほど衝突することもありませんでした。失敗をしても自己責任。判断を誤っても恥をかくのも自分だけで済みました。しかし、同棲や結婚の話が決まると状況が変わります。部屋選び、引っ越し、貯金など二人で決めることが一気に増えます。どこに住むのか。いつから住むのか。どんな間取りで部屋を探すのか。いくら生活費が必要なのか。毎月どのくらい貯金をするのか。生活のルールや家事の分担はどうするのか。仕事は続けるのか、辞めるのか。二人で決めることが増え、しかもどの内容も重要事項です。人生と財産に関わることなので、曖昧に決めるわけにはいきません。意見のすれ違いも増え、話し合いがヒートアップしやすくなる。結果として喧嘩に発展しやすくなるのです。そのため、同棲前、結婚前は喧嘩が増えやすいと心得ておくことが大切です。完全に喧嘩を避けることはできませんが、注意は可能です。同棲前、結婚前はいつも以上に丁寧な話し方や言葉遣いを心がけておくといいでしょう。前もって傾向を知っておくだけでもトラブルを減らせます。同棲前、結婚前は喧嘩が増える傾向を知っておき、特に注意しておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その17。同棲に反対する親の気持ちも一つの考えとして理解しよう。同棲に反対する親もいます。同棲に反対するのは、息子を持つ親より娘を持つ親の方が目立ちます。息子を持つ親は同棲に寛容である傾向がある一方、娘を持つ親は厳しい見方をする傾向があります。親に同棲の相談を持ちかけたとき、即座に反対する親も多いでしょう。同棲という響きに拒絶反応を示す親もいます。親の反対の説得に苦労する人も多いはずです。特に親が頑固な考え方の持ち主なら、説得も苦労するでしょう。そんなとき、親は自分の気持ちを分かっていないと反抗心が芽生えるかもしれません。同棲反対の一点張りで、なかなか気持ちを理解してくれない親に苦労する人も多いでしょう。しかし、一度落ち着いて考えてほしいのです。我が子を心配しない親はいません。たとえ子供が成人していたとしても、頭の片隅では心配する気持ちがあるでしょう。本人は結婚的利益を気にしていなくても、親としては気にしているもの。同棲すると婚期が遅れる、同棲するくらいなら結婚した方がいいなどと考える親も少なくありません。特に女性の場合、妊娠できる年齢にリミットがあります。いつの時代も早く結婚して早く子供を産んでほしいと願うのが親でもあります。同棲生活が長引いていた末、破局になれば親も一緒に苦しむでしょう。同棲に反対する親の気持ちも一つの考えとして理解してください。親が同棲に反対するのは、我が子を心配する気持ちの裏返しです。いずれあなたが結婚して子供を持つようになったとき、当時の親の気持ちがわかるかもしれません。同棲に反対する親の気持ちも一つの考えとして理解する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その18。 家事ができない人との同棲はトラブルを覚悟しておくこと。パートナーはどのくらい家事ができる人でしょうか。炊事、掃除、洗濯。家事が得意な人なら頼もしいですが、そうでないなら少々覚悟が必要です。例えば、パートナーが実家暮らしで一人暮らしを経験したことがない人だとします。炊事も掃除も洗濯も親に任せている。炊事も掃除も洗濯もまともにしたことがない。家事の仕方が全くわからない。今まではそれでよかったかもしれませんが、同棲を始めるとなるとそうはいきません。家事ができないからとはいえ、自分が全ての家事を担当するわけにはいきません。できないから全部任せるという状態となると、家事に大きな偏りが生まれ不満が出るでしょう。同棲は二人の共同作業。一緒に暮らすからには家事の役割分担が必要です。生活費を全額支払っている場合を除き、家事に協力してもらう必要があります。家事ができない人との同棲ならトラブルが発生する可能性があります。家事ができない人なら家事を教えなければいけないという仕事が発生します。家事ができないならできるようになってもらう必要があります。家事を覚えたとしても最初は未熟なので不完全な状況が目立つでしょう。料理に失敗する、洗濯物の畳み方が不自然、掃除が行き届いていないなどです。パートナーが素直で協力的ならいいですが、頑固で非協力的ならますます厄介な状況に発展するはずです。家事ができないだけで同棲が困難になるとは限りませんが、心の準備をしておく方がいいでしょう。同棲を始める前に家事の役割分担について話し合っておくといいでしょう。細かい話までは不要ですが、少なくとも家事を協力する気があるかだけでも確認をお勧めします。同棲を始める前に念のため家事の役割分担について話し合っておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その19。同棲でペットを飼うのはやめた方がいいつつ理由。同棲でペットを飼うのはやめた方がいいと言われています。もちろん絶対ペットを飼うのがいけないわけではありません。愛くるしいペットは生活に活気と賑わいをもたらしてくれます。ペットの存在が2人の関係を結びつけてくれることもあるでしょう。寂しがり屋の人にとってペットがいれば心が安らぐはず。何より大きな心の支えになるでしょう。二人が責任を持って育てる覚悟があるならペットを前向きに検討するといいでしょう。多くの魅力にあふれたペットですが、それでも同棲でペットを飼うなら十分な注意が必要です。なぜ同棲でペットを飼うのはやめた方がいいのか。理由は5つあります。理由1、出費や手間暇がかかる。ペットを飼うには出費や手間暇の負担を覚悟する必要があります。例えば犬の場合、最低でも1日2回朝夕の散歩が必要になるでしょう。よく食べるペットなら餌代が高額になる可能性があります。動物ですから人間と同じように怪我や病気になる時もあります。怪我や病気の内容によっては多額の費用がかかることも珍しくありません。不妊手術にも費用がかかります。出費も手間暇も予想以上に必要と考えた方がいいでしょう。理由に、ペット用のスペースが必要になる。ペットを飼うならペット用のスペースが必要です。ペットの種類によって必要なスペースは異なりますが、軽視できない問題です。忘れがちなのが、ペットの成長によって必要なスペースも変わる場合があるという問題です。例えば犬の場合、最初は子犬であっても育つと体が大きくなります。子犬のうちは狭いスペースで十分であっても、大きくなればそれだけのスペースが必要です。理由3、ますます行動の自由が制限される。同棲を始めると行動の自由が制限されますが、ペットを飼うとますます自由が制限されるでしょう。ペットを飼い始めると飼育の都合上、長期で部屋を空けることが難しくなります。毎日餌をあげたり、汚物の処理をしたりなど現実を突きつけられます。実家への帰省や旅行の時、世話をどうするか考えなければなりません。理由4、愛情バランスが崩れやすくなる。ペットを飼い始めると愛情バランスが崩れやすくなる傾向があります。ペットを飼い始めると今までパートナーに注がれていた愛情がペットに向かいます。ペットを大事にすればするほどパートナーへの愛情が不足するでしょう。今までパートナーに向けられていた愛情がペットに集中するとパートナーは不満を抱くことがあります。理由5、別れの時大変になる。忘れがちなのが別れた時の問題です。破局で同性解消になった時、ペットはどちらが引き取るのか話し合わなければいけません。どちらとも引き取りたいなら話し合いは難航するでしょう。どちらとも引き取りたくないなら厳しい選択を迫られます。以上の5つの理由があるため、一般的に同性ではペットが向かないとされています。安易な気持ちでペットを飼うのは良くありません。ペットを飼うべきかどうかは様々な状況を想定した上で判断することが大切です。事情がない限り、できるだけ同棲でペットを飼うのは控える。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その20、元交際相手の写真は同棲環境に持ち込まないのがマナー。同棲で住む場所を考えるとき、いつかパターンがあります。新しい部屋に2人が引っ越すパターンが一般的ですが、他にもパターンがあります。恋人の部屋に移り住むパターンもあれば、恋人が自分の部屋に移り住むパターンもあります。2人にとって都合が良いなら自由ですが、どのパターンでも注意したいことがあります。元交際相手の写真は同性環境に持ち込まないのがマナーです。うっかり見つかると2人の関係にひびを入れてしまう可能性があるからです。もちろん元交際相手の写真を処分しなければいけないわけではありません。どうしても写真を捨てられず残したいこともあるでしょう。大切な思い出、心の支え、生きた証など様々な受け止め方があるはずです。ただし写真を残すならパートナーへの配慮をしてください。元交際相手の写真が恋人に見つかるとトラブルに発展することがあります。すでに別れている人とはいえ、やはり同じ部屋にあるのは好ましくありません。たとえ恋人が元交際相手のことを知っていたとしても、写真が残っていると複雑な気持ちにさせます。不安にさせたり悲しませたりするでしょう。写真を残していると未練が残っているような誤解を与える可能性があります。余計なトラブルを作らないためにも、見つからない場所に移動させておくのが得策です。アナログの写真なら実家で保管するのが得策です。デジタルの写真なら見られないようにパスワードや暗号化などの処理を施すといいでしょう。小さな気遣いですが、未然にトラブルを防ぐためにも配慮しておきましょう。トラブルの芽は早めに摘み取っておくこと。小さなことかもしれませんが、こうした配慮が同性の成否につながります。元交際相手の写真は同性環境に持ち込まないようにする。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その21、同棲はした方がいいと考える人は多いが、実際に同棲する人は少ない。結婚前に同棲をした方がいいと思いますか？ そう聞けば多くの場合した方がいいという返事が返ってきます。もちろん全員ではありませんが、やはり同棲に賛成する意見が大半です。同棲は結婚の予行演習。手間暇のかかるプロセスなのは事実ですが、結婚前の同棲は結婚の失敗を防ぎやすくする効果があります。別々に暮らしていた頃には分からなかった価値観や生活習慣などの違いが同棲をすると分かってきます。結婚してからこんなはずではなかったという後悔を減らせます。いきなり結婚して一緒に住み始めるより、まず同棲から始めた方がいいでしょう。しかし同棲はするべきと考える人は多い一方、実際に同棲する人は少ないのが現実です。いざ自分がその状況になって客観から主観に変わると主張が一転します。同棲は手間暇がかかる。面倒だ。回り道をせずすぐ結婚した方がいいのではないか。迷いやためらいが生じて正しい判断を狂わせます。面倒な気持ちが先に来て行動力が鈍ります。就職活動の OB、OG 訪問と似た状況です。就職活動の OB、OG 訪問も多くの人がした方がいいと答える一方、実際に行動する人は少数です。どれだけ同棲した方がいいと思っていても、実際に行動が伴わなければ無意味です。思いと行動は似て非なるもの。思うだけでは現実は変わりません。行動をしてこそ現実が変わります。思うだけで終わらせないことです。同棲するべきか判断する場面に直面したとき、同棲に賛成していた過去の自分を思い出してください。あのとき散々自分は賛成していたではないかと自分を戒めること。人生は一度きりです。後悔のない選択をしてください。同棲した方がいいと考えるだけで終わらせず、実際に同棲してみることが大切です。同棲に対する考え方を思うだけで終わらせず、きちんと行動に移す。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その20に、同棲は離婚率を下げる働きはあってもゼロにはできない。同棲を始めて数ヶ月、役割分担ができ、きちんとお互い協力ができた。お互いを励まし合い、助け合い、支え合えた。お互いを尊重し合い、仲良く暮らすことができた。以前より思い出も増え、絆も愛着も深まった。数ヶ月の同棲がうまくいって結婚したカップルは夫婦生活も安泰と思うでしょう。ところが現実は甘くありません。残念ですが、同棲がうまくいって結婚しても離婚するカップルが存在します。同棲すればパートナーの価値観や生活習慣をより深く確認できますが、完全ではありません。同棲していてもパートナーの全てを理解するのは難しい。未確認の何かがある可能性を考慮に入れてください。例えば同棲中ずっと本性を隠して容疑よく振る舞うこともあるでしょう。ずっと借金問題を隠し続け結婚後に発覚することもあるでしょう。仲良く協力ができていても結婚した途端緊張が切れて急変することもあるでしょう。同棲はあくまで結婚の予行演習であり、まだ本番ではありません。結婚してどうなるかは実際に結婚してみないとわからない部分があります。隠していることがないかもしれませんが、あるかもしれない。同棲は離婚率を下げる働きはあってもゼロにはできません。たとえ同棲を1年続けたとしても完璧とは言い切れないのです。それなら同棲をしても意味がないと思うかもしれませんが、無駄とは言い切れません。同棲をしないで離婚すれば、あの時同棲しておくべきだったと後悔するはずです。離婚経験者に同棲をした方がいいかを聞けば、誰もがした方がいいと答えるはずです。同棲は完全に離婚を防げるものではありませんが、離婚率を下げるプロセスであるのは事実です。その点を理解した上で、改めて同棲の必要性を判断するといいでしょう。同棲は完全に離婚を防げるものではないことを理解しておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その23。絶対トラブルは起きないと思って始めるのではない。何かトラブルが起きるだろうと思って始めた方がいい。絶対トラブルは起きない。そう思いながら同棲を始めるのは要注意です。同棲に夢と希望を膨らませるのはいいのですが、あまり膨らませすぎていると後から痛い目に遭います。もちろんトラブルはない方が良いに決まっています。お互いに親しい関係ならトラブルなんて起きないと信じたい気持ちもあるでしょう。ポジティブ思考の一つとして前向きに考えることは大切です。しかし同棲を始めてトラブルがゼロのカップルはほとんどいません。生まれも育ちも違う2人が一緒に生活を始めて一つもギャップがないのはありえません。全てを完全に分かり合えるのは難しい。実際に同棲を始めてみると生活の至るところでギャップを感じるでしょう。心は一つかもしれませんが、体は別々です。円滑な同棲を実現したくても現実は思うようにいかないもの。価値観や生活習慣のズレによってストレスを感じる場面があるはずです。絶対トラブルは起きないという思い込みは落とし穴です。安泰な同棲を期待していると、いざ同棲を始めてトラブルが起こったとき、失望による精神的ダメージが大きくなります。同棲は絶対トラブルは起きないと思って始めるのではありません。何かトラブルが起きるだろうと思って始めましょう。演技が悪く聞こえますが、心の準備の一環です。このくらいの覚悟で同棲を始める方がちょうどいい。トラブルが起こったとき、失望や幻滅による精神的ダメージを最小限に抑えられるため、冷静に対処しやすくなります。ほらほら来たな。違いはあって当然だよね。ここからが大切だ。トラブルによる動揺が小さくなり、冷静に対処できるようになります。何もトラブルは起きないだろうではなく、何かトラブルが起きるだろうと思いながら同棲を始める。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その24。同棲で仕事を辞める前に考えてほしいこと。同棲するなら仕事を辞めようかな。カップルの中には同棲を機に仕事を辞めようと考える人もいるでしょう。仕事をしていると家事がおろそかになってしまいます。自分が仕事を辞めてパートナーの支えとして専念したい人もいるはずです。もちろん十分な理由があるならいいのです。例えばパートナーが高収入なら、自分が仕事を辞めても大きな支障はないでしょう。パートナーは仕事担当、自分は家事担当という役割分担で話がまとまっているなら選択肢としてありです。パートナーから仕事を辞めて家事に専念してほしいと要望されることもあるかもしれません。様々な考え方がありますが、2人が話し合った上で決めたことならそれが正解です。しかし大きな理由もなく安易な気持ちで仕事を辞めるなら注意が必要です。同棲で何が起こるか初めて見ないと分かりません。パートナーが病気や怪我で長期入院が必要になることもあるかもしれません。パートナーが高収入だとしても突然解雇されるかもしれません。もしくは勤めている会社の経営が悪化して収入が大幅に下がる可能性もあるでしょう。同棲を始めてもうまくいくとは限りません。一緒に暮らし始めると何らかのトラブルによって破局や同棲解消に至る可能性もあります。一度仕事を辞めると再就職が難しい現実があります。再び同じ仕事に就けるとは限りません。 再就職ができたとしても以前と同じような給与水準とも限りません。様々なリスクの可能性を考えると安易に仕事を辞めるべきではないとわかるでしょう。万一に備えるなら家事に多少の不足や不満があったとしても共働きを維持しておく方がいいでしょう。たった一つの決断で人生が悪循環に陥ることがあります。仕事を辞めるなら結婚してからでも遅くはありません。子供が生まれてからでも遅くはありません。共働きで支え合うのも素晴らしいカップルの形です。決断に迷ったらできるだけ続けておくのが無難です。仕事を辞めるのは経済事情に関わる大きな決断です。同性のために仕事を辞める選択肢もありですが、本当に必要なのか十分慎重になっておくことが大切です。同性のために仕事を辞めるなら本当に必要なのか十分慎重になっておく。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その25。同性が失敗するカップルに見られる4つの特徴。同性の結末は実際に始めてみないとわかりません。同性から結婚にステップアップできるカップルもいれば、破局や同性解消を迎えるカップルもいます。同性が失敗するカップルにはある程度の特徴が見受けられます。一定の傾向があるため注意点として意識しておくといいでしょう。特徴1、ご両親への挨拶がない。同棲を始める際、一般的にはご両親への挨拶をするのがマナーです。ご両親が遠方にいたとしても、電車や飛行機を使って会いに行き挨拶をするのがマナーです。親への挨拶は誠意を見せるだけでなく、同棲への意識を高める効果もあります。そのため挨拶をしないで始めた同棲は軽い気持ちに過ごしがちです。軽い気持ちで始めた同棲は軽い気持ちで解消されます。二人で協力する、必ず成功させるという意識も低下しがちになります。特徴2、同棲の期限を決めていない。期限を決めるのはストレスになりますが、やはり決めておくのが賢明です。時間が過ぎるのは早いもの。女性の場合、妊娠できるリミットもあります。同棲の期限を決めておかないと、ズルズルした生活になり、終わりの見えない同棲に陥る傾向があります。年齢だけ重ねてしまい、後からこんなはずではなかったとなります。特徴3、ワンルームもしくはワンケイ。ワンルームやワンケイで同棲すると、必ず失敗するわけではありませんが、注意が必要です。一つの部屋で二人が住むと、プライベートな空間がなくなり、一人の時間も制限されます。仲がいいから問題なさそうでも、住み始めてみると意外と窮屈に感じるもの。ワンルームやワンケイでも同棲がうまくいったカップルもいますが、実際は大変厳しい生活になると考えた方がいいでしょう。特徴4、結婚前提ではなく同棲の動機が軽い。なんとなく一緒にいたいから、毎日一緒にいられたら楽しそうだなという動機では不十分です。同棲は結婚を前提にして行われるのが一般的です。結婚が前提でない場合、パートナーと目的を共有できないためすれ違うケースが目立ちます。仲が良好であるうちはいいのですが、二人が少しでも揉めると一気に崩壊します。同棲が失敗するカップルに見られる特徴を理解しておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その26、最も結婚できない同棲のパターンとは。同棲の始め方は同棲の成功率と関係します。同棲の始め方がわかるだけで成否が予想できると言っても過言ではありません。同棲を始めるパターンは様々です。結婚前提の交際がきっかけで始めるケースもあれば、プロポーズがきっかけで始めるケースもあります。結婚前提かつ期限が設けられている同棲はうまくいきやすい傾向があります。その一方で結婚できない同棲のパターンも存在します。結婚できない同棲のパターンとは何か。パートナーの部屋に寝泊まりを繰り返しながら荷物を移動させているうちに、いつの間にか同棲が始まっているパターンです。半同棲をするという前提があるならまだいいのですが、曖昧な状態のまま始まった同棲には注意したい。だらだら同棲が始まるケースは、残念ながら同棲がうまくいかないケースが目立ちます。一般的に同棲は結婚前提で始めます。二人に結婚前提という意識が足りない場合、協力や支え合いの気持ちも不足しているため、同棲にも悪影響が出ます。価値観や生活習慣に違いがあっても、相手を非難するだけで終わってしまいやすい。同棲の期限も決めていないなら、一緒に暮らす日々だけがだらだら続く可能性があります。少しでもトラブルがあると、共通の目的がないため、すぐ諦めやすくなります。だらだら始まった同棲はできれば避けたいきっかけなのです。ただし、だらだら始まった同棲が絶望的というわけではありません。曖昧な状態のまま始まった同棲でも、きちんと結婚にステップアップできる方法があります。同棲中に結婚前提と期限を設ければいいのです。同棲の始まり方はだらだらしていても、同棲の途中から結婚前提と期限が定まれば、二人の関係が引き締まります。本来のマナーから少しそれますが、同棲中からでもお互いのご両親に挨拶することも可能です。途中からきちんと結婚を意識できれば、結婚にステップアップできる可能性が高くなります。だらだら始まった同棲は途中から結婚前提と期限を設ける。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その27、同棲の2大条件、期限付き、結婚前提を拒む人の心理とは。同棲をするなら2つの条件が欠かせません。期限付き、結婚前提です。同棲の2大条件です。同棲の条件内容はカップルごとに異なりますが、期限付き、結婚前提の2つだけはどんな同棲でも必要です。結婚につながる同棲をしたいなら、この2つの条件を設定しておかなければなりません。ところが中には、期限付き、結婚前提という条件を拒む人がいます。同棲に期限を作りたくない。同棲はしたいが結婚前提は嫌だ。期限付きと結婚前提の条件を維持でも受け入れようとしない。嫌なら仕方ないと思って納得しそうになりますが、要注意です。どれだけ説得しても期限付き、結婚前提を拒む人はどんな心理なのでしょうか。それは単純です。一言で言えば、もともと結婚する気がないのです。遊び半分で交際している。相手を都合よく扱いたい。交際は楽しみたいが責任を負いたくない。都合が悪くなった時の逃げ道を残しておきたい。条件を拒む姿勢から安易で不誠実な考えが読み取れます。交際に対する誠意が欠けている姿勢の表れと言っていいでしょう。同棲に対する安易な気持ちがあるから、自分にとって不都合の悪い条件を嫌がります。こういう人に限ってご両親へご挨拶も嫌がるはずです。もともと結婚する気がない人と同棲しても、厳しい未来が待ち受けているでしょう。どれだけ説得しても期限付き、結婚前提の条件を拒むなら、交際自体を見直した方がいいかもしれません。期限付き、結婚前提の条件を拒み続けるなら、今後の交際そのものを見直す。 同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その28。同棲をしようか迷っているうちにも時間は過ぎていく。同棲をした方がいいのだろうか。時間やお金がかかるだろうな。同棲すべきかよく考えることは大切です。同棲をしないで結婚することもできますが、毎日を考えると同棲も賢明な選択肢の一つ。同棲にはお金も時間もかかります。決断と行動が伴い面倒な気持ちもあるかもしれません。同棲をするべきか迷う人も多いのではないでしょうか。しかし、この時、大切な資源を失っていることに気づいてください。時間を失っているのです。同棲をしようか迷っているうちにも時間は過ぎていきます。時間が過ぎるのは早い。迷っているうちに1ヶ月や2ヶ月はすぐ過ぎてしまいます。気づけば1年経っていることもあるでしょう。1年迷い続けて変化がなければ関係が進展しなかったと言えます。時間はお金より貴重です。お金は失っても後から取り戻せますが、時間は一度失ったら取り戻せません。迷っているうちに恋愛感情が冷めたということは避けたい。迷っているうちに婚期を逃したということはもっと避けたい。迷うのはいいですが、迷いすぎるのはかえって毒です。何も決断できないでいる時間は時間の無駄遣いをしているのと同じです。決断できないで迷っているうちにもどんどん時間が過ぎていきます。真剣に結婚を考えている人ならくよくよ迷うのはやめて同棲を始めることです。ずっと迷い続けて交際が進展しないなら失敗してもいいので思い切った方がいい。思い切って行動すれば少なくとも変化があります。迷い続けているうちにも時間が過ぎていることに気づいてください。同棲に迷い続けて時間を無駄にしない。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その29。同棲するかどうかを最後に決めるのは2人。重大な判断を他人に委ねないこと。親は同棲に反対するかもしれません。友人は同棲なんてやめた方がいいと言って同棲を否定するかもしれません。同棲すると別れるというジンクスを聞いて不安になることもあるでしょう。あなたの周りには同棲に否定的な声が数多く存在しています。しかし同棲するかどうかを最後に決めるのは2人です。周りの声に惑わされず、あくまで自分たちの判断で決めましょう。結婚の前提に交際しているパートナーと同棲したいという意見で一致しているなら迷う必要はありません。自分たちの意思を貫くのみです。親が反対しているなら誠実に事情を説明して説得することが必要です。結婚してから分かるより同棲の時点で分かった方が改善の余地があるかもしれません。同棲して別れることになってもそれでいいのです。失敗しない選択かどうかではなく、納得した選択かどうかです。二人が納得した道を歩んだ方が、失敗があったとしても後悔を減らせます。周りの声はあくまで参考です。参考にするのはいいですが、盲信してはいけません。少なくとも同棲は無駄になりません。同棲解消になったとしても経験と教訓が残ります。同棲は結婚生活の予行演習です。冷静に考えれば、同棲をした方が結婚後のトラブルを防ぎやすくなるのは明らかです。周りの反対の声に振り回された結果、同棲を諦めるのはもったいないことです。自分たちの意思は自分たちで尊重しましょう。二人が決めて選んだ同棲なら、結果に関係なく後悔が減らせます。同棲の必要性は周りの考えより自分たちの考えを尊重する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その30。メリットが感じられなければ同棲を省いて結婚する選択肢もある。本当に同棲が必要なのかよく考えてみましょう。同棲には様々な意味合いがあります。結婚の予行演習、結婚の準備期間、結婚相手としてふさわしいか見極める手段、貯金をスムーズにする効果もあれば精神的な成長を促す効果もあるでしょう。離婚経験者に同棲をした方がいいかを聞けば誰もがした方がいいという返事が返ってくるはずです。しかし同棲は必要不可欠なプロセスではありません。できればした方がいいというプロセスに過ぎません。カップルによっては同棲のメリットを感じない場合もあるはずです。例えば2人とも実家暮らしで収入も少ない状況だとしましょう。同棲の経済的負担が大きいなら同棲の必要性に疑問を持つでしょう。また女性の心身の都合で同棲をするほど時間に余裕がない場合もあるでしょう。メリットよりデメリットの方が大きいなら同棲を省いて結婚するのも選択肢です。同棲は確実に離婚を防ぐ手段ではありません。離婚率を下げることができてもゼロにはできません。同棲がうまくいって結婚しても離婚するカップルもいます。経済的、時間的、肉体的な事情を総合的に考慮した上で本当に同棲をする必要があるのか判断してください。二人にとっての正しい答えは二人の中にあります。同棲した方がいいという意見に惑わされず、自分たちにとってベストな選択肢を選ぶことが大切です。同棲のメリットが感じられなければ同棲を省いて結婚をする選択肢が正解になることもあります。同棲のメリットが感じられなければ同棲を省いて結婚する選択肢も考慮する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。まとめ。その1。事情がある場合を除き、できるだけ同棲をしておく。その2。同棲は自分の都合ではなくお互いの同意の上で始める。その3。同棲を始めるなら少なくとも結婚前提、期限付きで始める。その4。どんな同棲でも期限付き、結婚前提という条件を設定する。その5。同棲の9つのメリットを確認する。その6。同棲のデメリットを確認しておく。その7。同棲を始めるタイミングをしっかり見極める。その8。同棲するとドキドキが増えるより減ることを覚悟しておく。その9。同棲を始めるなら必ず期限を決めておく。その10。ダイエットをするなら同棲前に済ませておく。その11。同棲を始める前後で旅行を検討しているなら同棲中にする。その12。同棲を始めれば必ず浮気を防げると考えない。その13。自分もパートナーから幻滅されないように注意する。その14。同棲はできるだけ借金のない状態で始めるようにする。その15。同棲を切り出す側と成功率は無関係であることを理解する。その16。同棲前、結婚前は喧嘩が増える傾向を知っておき、特に注意しておく。その17。同棲に反対する親の気持ちも一つの考えとして理解する。その18。同棲を始める前に念のため家事の役割分担について話し合っておく。その19。事情がない限りできるだけ同棲でペットを飼うのは控える。その20。元交際相手の写真は同棲環境に持ち込まないようにする。その21。 同性に対する考え方を思うだけで終わらせず、きちんと行動に移す。その22。同性は完全に離婚を防げるものではないことを理解しておく。その23。何もトラブルは起きないだろう、ではなく、何かトラブルが起きるだろう、と思いながら同性を始める。その24。同性のために仕事を辞めるなら本当に必要なのか十分慎重になっておく。その25。同性が失敗するカップルに見られる特徴を理解しておく。その26。だらだら始まった同性は途中から結婚前提と期限を設ける。その27。期限付き結婚前提の条件を拒み続けるなら今後の交際そのものを見直す。その28。同性に迷い続けて時間を無駄にしない。その29。同性の必要性は周りの考えより自分たちの考えを尊重する。その30。同性のメリットが感じられなければ同性を省いて結婚する選択肢も考慮する。